明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすく紹介していこうという13番組ですね、
はい、
はい。今月もがっちり奈良県立医科大学とタッグ組んでお送りしてまいりますが、
はい、
さあ今月7月のテーマ、純さん何でしょうか。
頭痛ですね。
そうです、はい、今月は頭痛について、この後ゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ頭痛、今週でラストになります、はい、ゲストは奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授で医学博士の杉江一馬先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろお話伺ってまいりました。まとめの週ですよ、
はい、そうですね、大事な週ですね、うん、
はい、
先生、あの頭痛はですね、
はい、
遺伝ってあるんですか。
はい、一部は偏頭痛の遺伝が言われていたりもしますけども、多くを占めるわけではないですので、あまりそれほど気になさらなくてもいいと思いますし、そもそも本当に国民の3人に1人は頭痛があるんじゃないかというような状況ですので、遺伝よりもやっぱり環境とか他の要因の方が影響は大きいと思いますね。
やっぱりそうなんですよね、
は
い、
なるほど。3人に1人ですって、うん、このスタジオ3人いますけど、
2人です。
私持ってます、純さん持ってる、先生ないんですか。
いや少しはありますね。やっぱり頻度はそれほど多くはないですけど。
頭痛と精神疾患の関連性ってのはあるんですかね。
精神疾患ある人で、共存して頭痛ある人とおられますし、頭痛があることで、それで共存して、精神疾患があったりとか、それぞれが原因になったり結果になったりということもやっぱりあると思いますし、頭痛というのは本当に例えば本当にストレスだったりとか、あるいは睡眠時の無呼吸とかいうのの原因になったりとか、共存したりとか、あと肥満とかも言われたりもしてますので、やはりいろいろな原因が頭痛にもなるんですけども、そもそもお持ちの病気だったり、何かの逆に病気の原因になったりとかいうこともありますので、やはり原因になるもの、影響になるものっていうのは減らしていくことが、それぞれの病気症状を良くすることにもつながると思います、
ね、なるほどね。その原因を突き止めるのが大事ですね、頭痛の。
そうですね、本当にこれも一つではないでしょうから、生活の中での疲労とか姿勢とか冷えとかストレスとかだと思いますし、目の疲れもそうでしょうし、お仕事のきっと疲れもあってという方も多いと思いますし、もちろん感染だったり、いろいろと運動だったりということもあると思いますので、はい、それぞれそれぞれの時期によっても違うと思うんですね。先週のようなその副鼻腔炎とか感染症とか花粉症とかっていうのでなる人もおられますし、熱中症もそうですし、職場が変わったとかっていうようなことの負担とかでなる人もやっぱおられると思いますので、である時期全くないのにある時期急に出てきたりとかいうのもあると思いますので、人それぞれいろいろと原因はあると思いますね。
なるほどね。
これ最終週なので、頭痛っていろんな種類があるということは分かったんですが、ちょっと
そのそれぞれでも結構なんですけども、どういう治療があるのか、
はい、そうですね、まあ、あのもちろん痛みに関しては、うん、非ステロイドの鎮痛薬、まあ、いわゆる市販されているようなものたくさんありますので、まあ、それはもちろん一つの治療方法として大事だと思いますし、あまり我慢して飲まずにいるんであれば早く飲んで楽になってもらった方が飲む回数も減らせるでしょうし、症状も楽になって生活の中の質も上げれると思うんですけども、ただ漫然と痛くもないのに飲み続けるというのはやはり、まあ、そのアレルギーのこともありますし、うん、その副作用のこともあるので、それは注意すべきと思います、うん、それとあとやはり偏頭痛に関しては特に新しい薬が最近出てますし、あの以前から、まあ、あの急性期の偏頭痛用の薬というのは、まあ、トリプタン製剤というのが何種類か5種類ほどあるんですけども、はい、それは他の頭痛の時に使う鎮痛薬とは違うタイプですんで、偏頭痛、本当に偏頭痛の人であればやはりよく効く場合があります、うん、ただとはいえやはり回数が多い人は再発の予防の薬が何種類かあります、うん、口から飲むんですけども、うん、でもあまり、まあ、実際、まあ、効かないというか効きにくいことが多いですんで、
はい、
それで、まあ、最近去年から CGRP という、もういわゆる痛みの物質という脳から出ているものを直接ターゲットにして抑える、うん、本当に薬がいい薬が出ましたので、うん、それはまあ注射なんですけども、月に1回注射をします、うん、でそれで、まあ、頭痛をどうするかということで、本当に効く人はもう劇的に回数も頻度も減っておりますので、まあ、まあ、それも一つの治療の手段として、うん、考えてもらったらと思いますね。
月に1回継続して打つとっていう感じですか？
そうですね、はい、そうですね、もう1週目からもう劇的に良くなってっていうこともあったりします。ただ持続効果が短いですので、うん、まあ、次の月もつ、その次も月もつというようなこともあり、うん、必要となってきます。
だからひどい月があるならその月とか、うん、なんかこう、まあ、時期的なもので、例えば花粉症の時期しんどいんだという人はその月にとか、
う
ん、
そうですね、まあ、そういう使い方でまだ、ね、患者さんによってどうなるかというのはあまりデータが出てないんですけども、ね、まずは現実は続けて、うん、毎月毎月ですけど、まあ、使い方に関しては今後もいろいろと考えられるかなと思いますね、
うん、は
い、
先生、薬とかその予防の薬とかなんですけど、うん、妊婦さんとか、はい、その授乳中の方に与える影響っていうのは、
はいはい、うん、それはやはりありますので、薬によってはやっぱり使えないものも多いと思います、はい、再発予防薬でも使えないものもありますので、うん、やはり、まあ、妊婦さんに限らずいろいろな他の病気をお持ちの方とか、うん、アレルギーのある方とかはやっぱりどうしても全ての薬が使えるわけではないですので、うん、そうなってきますと、まあ、頭痛の多くの原因をそれぞれ一個ずつ、まあ、減らしていけるような生活をしていくことも大事かなと思いますね。
なるほどね、
はい、更年期障害なんかもあるんですか？
そうですね、ホルモンのバランスもやはり頭痛には大きく影響すると言われてますので、あ、まあ、女性の場合生理もすごく頭痛には影響すると言われてますの で、まあ、そのあたり、まあ、時期が分かっていればそれに合わせた対処ということも必要かなと思いますね、う
ん、あと予防法については、
うんうんうん、
これ様々それぞれに、まあ、どうしたら違うのかもしれませんけど、はい、できることがあれば知りたいです。そうですね、
ただどれにおいても偏頭痛であっても、まあ、緊張型は特にそうですけど、やっぱり肩とか首の姿勢とかっていうのはやはり影響しますので、その頭痛の体操というか、肩首のストレッチとかっていうのはやはり重要ですし、あと生活の中でもちろんやっぱりストレスとか身体的な疲労も影響はしますし、まあ、熱中症とかを考えると、まあ、脱水とかっていうのも良くないと思う、長いお風呂とかもやはり頭痛の原因になったりという方もおられますし、でもちろんアルコールはやはり悪い影響を与えるということもありますので、はい、いろいろとそのあたり、それぞれ、まあ、全てを、ね、ゼロにするは難しいにしても、いろいろと気をつけながら生活をしていくということでいいかと思いますね。
これご週伺って、はい、その種類がやっぱり頭痛にはあって、うん、それぞれに対処法だったり治療法とか、うん、もちろん気をつけるべきこと違うんだと、うん、いうことよく分かりましたね、うん、ご週伺ってきて、じゅんさん、キーワードをまず言っていただきましょうかね。
これね、僕、はい、お医者さんでも何でもないんですけど、
はい、
自分の中では唯一無二の、病だと思ってて、 多岐にわたる原因があって、多岐にわたる症状もあるんだけども、こんだけいっぱい原因があるのってあんまりないんじゃないかなみたいに思ってて、それがまた一次性と二次性とかあったりするんで、多分体のシグナルだと思うんで、それがあったら原因を究明して然るべき対処を取ることが大事なんじゃないかなという、そういう特殊な病気なんじゃないかなって感じがしました。
キーワード一言でまとめられないほどの多岐にわたる病気なんじゃないかという、
はい、
そう、
唯一無二じゃないかなと思います、はいね、
では杉江先生、これ5週伺ってまいりましたが、最後にリスナーの皆さんにお願いします。
はい、たかが頭痛と思われている方も多いかと思いますけども、やはりされど頭痛で、中には命に関わるものもありますし、新しい薬もたくさん出ておりますので、やはり気になる方は早めに受診していただいて、検査を受けて適切な治療を受けてもらうと、また日頃の生活の中でも頭痛に対処をしてもらう、また周囲の方もそれに対して理解をしてあげるということも大事と思います。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
7月のゲストは奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授で医学博士の杉江一馬先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想をお待ちしております。来月8月のテーマは純さん何でしょうか。
腎臓病ですね。
腎臓病で、はい、もう皆さんからは質問受け付けますので、はい、どしどしお寄せください、はい、宛先です。メールの方は健康アットマーク健康アットマーク obc1314.co.jp kenko アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も書いてお寄せください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。トップページ下の方行っていただきましたらね、ラジオ坂のロゴも入ってますので、ぜひ内容聞き逃さないでもう一度聞いてくださいね。それではお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。